はい、それではお時間になりましたので始めたいと思います。2日間、短いようで長いような2日間だったと思いますが、本セッションが最後となります。で、本セッションは、Azure パックといいまして、今回ですね、2日間聞いていただいてお分かりの通り、かなりクラウド色が強くなってきています。いわゆるオンプレミスと呼ばれる世界がですね、もしかしたらいらないんじゃないかなというふうにつぶやいてらっしゃる方もいらっしゃるくらい、新しい世界観っていうのが打ち出せたんではないかなと思う反面ですね、まだまだビジネスの現場でも、それから私もエンタープライズのお客様とお話をしますが、社内システムというのが到底なくなるとは思えない世界があるわけです。で、私たちマイクロソフトはそのオンプレミスに対しても全く同じような、クラウドと同じような新しい世界観を持って情報、そして技術を提供しています。で、その一つが Azure パックになります。なので、このセッションはですね、Azure そのものの良さをオンプレミスで生かすためにはどうしたらいいかっていうような技術的なお話と、それからマイクロソフト自身の戦略上、ただただパブリックなクラウドに行くだけではないですよという大きな話と、両方をお話をできればなというふうに考えています。で、私なんですけども、インフラ系のテクノロジーをマイクロソフトの中でずっとやっておりまして、最近は体半分くらいパブリックなクラウドの Azure もやってるんですが、その Azure をやりながらですね、これをオンプレミスで環境を作るとどうなるんだろうなって考える側にいる立場のエヴァンジェリストになります、高添と申します。約50分、あと45分くらいでしょうか、お付き合いのほどよろしくお願いします。さて、もうアジェンダはいいですね。社内にクラウドを作りましょうという話になるんですけども、例えば昔って言うとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、社内システムはインフラの人たちが作りますと。で、サービスを何かやろうとした時には、上で動かそうとする人たちは基本社内で作ってくれたものの上で何かをやるしかないっていう状態がありました。ただ、自由にやりたい、それから簡単にやりたい、そして社内とは言いながらも課金がされているような場合にはですね、低コストでやりたい、いろんな要望はあったはずなんです。で、そこで横からですね、クラウドっていうのがポーッと出てきたわけですね。パブリックなクラウドが出てきて、要件に合えばもう使おうというふうに判断をして、どんどんどんどんクラウドっていうものを意識し始めているシステムは多いと思います。ただ、まだまだ要件に合わないものもあるはずなんですね。パブリックなクラウドだけで全部済む話ではまだまだないというのが現実にあります。じゃあ、この要件に合わないときにどうしたらいいんだろうかと、打つ手はないのかなということで、管理者目線になったときに、だったらこれまで通りのものを使ってくださいという管理者さんはこれから厳しいですよね。全く同じものは提供できないですし、やっぱりスピード感も含めてパブリックなクラウドの方がはるかにいいと思われてしまっているわけです。ただ、チャンスはありますと。クラウドと同様の環境を作ろうと言えるチャンスがあるということをですね、本セッションではお話をしたいと思っています。じゃあ、このクラウドと同じ環境を作ろうと言える理由ですけども、マイクロソフト自身はクラウド OS というビジョンを持っていまして、ちょっと大きくしますと、例えば Azure ですね。マイクロソフトの Azure は今どんどんどんどん進化をしています。ただ、サービスプロバイダーさん、日本のホスティング事業者さんもどんどんどんどん進化をしている中で、マイクロソフトのテクノロジーを使っていただいているところも増えてきています。そして、もう一つ、社内、例えば Windows サーバーとシステムセンターという製品を使ってクラウドを作ろうというふうに考えた社内システム担当者の方に対して、我々自身はマイクロソフトはこの3つをですね、一貫性を持った形で提供したい、どちらかというとエンドユーザー目線に行きつつありまして、パブリックなクラウドをやって気づいたのは使われないと意味がないってことです。なので、パブリックなクラウドであろうと、プライベートなクラウドであろうと、エンドユーザーさんが喜ぶ環境を作ってもらうための基盤を提供したいと思っているわけです。で、そこに Azure という、パブリックなクラウドの Azure はすごくいいものを提供できているという認識をしています。であれば、社内でも同じような環境を作っていただけるようにしたいということで、この一貫性を持たせるためのツール群というのを Windows Azure Pack という形で今提供しています。昔からしてらっしゃる方は名前がですねちょこちょこっと変わってきたのをご存知な方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今は Windows Azure Pack と言っています。でちょっとちっちゃいと思いますけども、サービスプロバイダーさん、それから自社システム、それからグループ会社さん向けにクラウドを提供していますというような方であっても使えるような、そういうツールになっているということですね。実際に作ろうと考えたときに何が必要か。オンプレミスですから物理サーバー必要です。 Windows サーバー、システムセンターですね。システムセンターで出てくるのは基本的には一つです。バーチャルマシンマネージャーという仮想化の基盤ですね。後で詳しくお話をします。それから SQL サーバーが必要になります。システムセンターという運用管理ツールは SQL サーバーベースで動く運用管理の製品になっているので、SQL サーバーが実はライセンス上入っていたりもするんですが、別途用意をしていただく、まあ製品としてはリスト化した方がいいかなと思って4番にしておきました。で、あとはインターネット回線です。 Azure Pack はないですね。で、なぜないかというとこちらです。 Web プラットフォームインストーラー、略して WebPI と呼んでいるツールがあるんですけども、このツール上から、ほぼ自動的にダウンロードしてほぼ自動的にインストールが進むような仕組みを作ろうということで、ちょっと別途ですね、普通にただダウンロードしてインストールしてくださいというものとは違う世界観を持って提供をしています。で、今日インストールそのものはしませんけども、 Web プラットフォームインストーラーというものはこちらですね、今 5.0 というバージョンになっていて、 WebPI で検索していただければ検索で出てきます。で、フリーダウンロードというところをクリックしていただいて実行すると、そうするとマイクロソフトが用意をしていますダウンロードの仕組みの中に載っているものが一覧として表示されます。で、製品、ここですね、製品、それから Azure というところをクリックすると、 Azure 用に用意されている SDK ですとか、あとは Ruby のSDK ですとか、いろんなものがある中にですね、Azure Pack って実は入っていまして、で、ここでインストールっていうボタンが右側にあるので、まあ、追加をしてあげて、そしてここからインストールをかけていくというような手順になっています。なので、事前に用意するものっていうのは実はインターネット回線でいいんですよというのはこういう意味になります。実際に環境を作ったことがある方はですね、お分かりだと思うんですが、Azure Pack のインストール自体はとっても簡単。本当によくできています。で、出来上がるものは何か、管理者画面、それから利用者画面です。私も含めてパブリックなクラウドの Azure は利用者の画面しか触れないんですね。ただ Azure Pack はオンプレミス、社内で Azure の基盤を作るっていうツールですから、管理者の画面が別途用意されています。で、これを使ってある特定のユーザーさんに提供するサービスをカスタマイズをしたりですとか、まあ、そういうことができるようになっているということですね。で、後で実際に画面は見ていただきますが、まずイアースですね、仮想マシンを提供するサービスを Azure Pack で作ろうというふうに考えたときにどうするかというと、社内では仮想化基盤がベースになります。なのでマイクロソフトですと、後ろの方ちょっとちっちゃいと思いますが、一番下に Hyper-V が並んでいます。仮想化基盤ですね、 Hyper-V が並んでいて仮想マシンがいて、バーチャルマシンマネージャーというシステムセンターの仮想化の管理ツールがあるんですけども、それを使って仮想化の基盤の管理ができるような状態まで作っていただきます。で、ここで一つポイントがあるんですけども、バーチャルマシンマネージャーというツールはプライベートクラウドを作れるような仕込みが実はいくつか入っていまして、で、その中の一つがこのクラウドと呼ばれるものです。どの物理サーバーに仮想マシンを置きたいとかっていうのを制御するのではなくて、もう仮想マシンがどこにあるか、物理マシンがどこにあるかっていうものは全く意識しないで、ユーザーさんに環境、仮想環境を提供するということで、クラウドという概念がバーチャルマシンマネージャーの中に実は入っています。論理的な、境界線っていうんですかね。例えばこれだとクラウド5番は 仮想マシン100台まで作っていいですよっていう定義がされているだけとかですね。そうするとハイパー V いっぱい並んでるんですけども、どこのハイパー V に仮想マシンを置いても構わないけども数だけ制約がかかっている。でこれを今度は、クラウドとしてパブリックに提供しよう、もしくは社内に提供しよう、まあ、そういうことができるようになってます。で今日はシステムセンターの話はあまり、する時間がないのでここはサクッといきますけども、この仮想化の基盤を構築していただいて、でどこまでやっていただかないといけないかっていうと、仮想マシンをテンプレートから作るところまで仮想化の基盤でまず作ってくださいと、まあ、いつもやってることだと思います。仮想化の基盤やられている方ですね。でここまでいくとあとはクラウドに仕上げていけばいいので、まずはサービスプロバイダーファウンデーションというツールをインストールします。でこれはシステムセンターの中に入っている API です。システムセンター自身はパワーシェルで管理ができたりすることが、まあ、管理ができたりするので、結構いろんなところから横からつついたりもできるんですけども、よりプログラムでコントロールしやすくするために、それから、仮想化基盤の余計なものを見せないで本当に必要なサービスとして必要な部分だけを切り出して API 化したものっていうのがサービスプロバイダーファウンデーションになります。まあ、インストールはものの1分かからないくらいで終わるような、そういうモジュール群ですね。でこの API を呼び出す、そういうツールとして、Azure パックは出来上がっています。ですから結構シンプルな構成になっていまして、ここの中で仮想マシンのサービスとあとは仮想ネットワークのサービスが動かせます。 Azure 上に仮想ネットワークを作るのと同じようにエンドユーザーさんが社内に仮想的なネットワークを作ったりするっていうのをですね、セルフサービスでできるようになっているわけです。で、Azure パックからサービス、プロバイダーファウンデーションですね、API を呼び出すのは、もう Azure パックインストールした後にこういう画面が出てくるんですけども、SPF はどこでしょうかということで登録をすると、今度はサービスプロバイダーファウンデーションから、バーチャルマシンマネージャーを登録する画面っていうのが見えてきます。で、なんで分けてあるかっていうと、バーチャルマシンマネージャーというシステムセンターのツールは今物理サーバー1000台、その上で動く仮想マシンは2万5000台までサポートしてるんですね。かなり大きな規模をサポートしてるんですが、パブリックなクラウドをサービスプロバイダーさんにやっていただこうとするとそれでも足りない可能性があると思ってるんですよ。なのでサービスプロバイダーファウンデーションは複数のバーチャルマシンマネージャーを管理できるようになってます。それこそ1万台の物理サーバーとか25万台の仮想マシンを管理できるような基盤として API に一旦切り出している、まあ、そういうことでアーキテクチャが出来上がっているということです。まあ、非常にスケーラブルな話になってきます。で出来上がったのが先ほどお話をしましたポータルになりますけれども、仮想マシンを作ろうって考えたときにですね、新規ボタンから仮想マシンを作る、ここは基本的には Azure と一緒です。でそろそろですね、画面をお見せしたいなというふうに思います。はい、Azure パック、これがですね Azure パックの管理画面です。同じ開発チームが作っているので同じなんですね。似せてるんではなくて基本一緒です。でこれが管理者の画面でして、ここの中で例えばプランを作るとかですね、例えばこのプランはウェブサイトだけ提供するプランとか、このプランは仮想マシンだけ提供するプランとか、まあ、いろいろ制約をかけたりすることもできるようになっています。まあ、ユーザーの登録もここですることができます。ユーザーアカウントの登録をここですると Azure パック自身がユーザーの管理もしてくれるという形です。でもう一つがエンドユーザーさんもしくは利用者ですね、利用する側の担当者が使う画面になります。でもうすでにいくつか作ってあるんですけども、せっかくなので、仮想マシンを作ってみましょうと。でここに一覧が出てきますので、OSAM と VM 例えば100とでパスワードを入れまして、でネットワークを指定をしてドンと、でこれだけです、ね、 Azure で仮想マシン作ったことがある方は、あ、同じような感じだなと分かっていただけると思います。で、テンプレートはバーチャルマシンマネージャー側で用意をします。なので先ほど下回りはテンプレートから仮想マシンを作れる状態まで作ってくださいと言っていたのはここにつなぐためですね。であとはこれをもう普通にエンドユーザーさんが使っていただければそれでいいというような形になります。はい。でですね、今回 Azure パックの話なんですけども、本物っていうと変ですね。パブリッククラウドでいう Azure とちょっと違うところ、もしくはこれからハイブリッド、シームレスなハイブリッドの中で、Azure と同じようなことをこう共通化してやっていこうという話と両方織り交ぜながらしたいなと思ってるんですけども、その一つがこちらです。仮想マシンロールといいまして、パブリックなクラウドの Azure で仮想マシンを作ろうとすると、例えば最近だとオラクルさんが入っている仮想マシンが作れたりですとか、 SQL サーバーが入っていたりですとか、シェアポイントって書いてあるテンプレートがあったりとかするんですね。でそれって社内で簡単に作れないじゃないですか。社内でやろうとすると結構細かな作業が必要になるんですけども、でその細かな作業を極力共通化したい、社内でもやってほしいと思いまして、 Azure パックには仮想マシンロールと呼ばれる仕組みを提供しています。ただただ仮想マシンをテンプレート化してそこから大量に生み出すのではなくて、実は仮想マシンのテンプレートプラス追加でいろんな作業ができる。例えば仮想マシンが出来上がった後に SQL サーバーのインストールをどんどん自動化していくような、そういう別途定義がされているものを組み合わせながら提供できると、テンプレートとして提供できるような仮想マシンロールというものがあります。なのでちょっとですね、Azure パックを使ったときに、例えば新規というボタンを押したときに、スタンダードの仮想マシン、ちょっと大きくしますか。よいしょ。いいですか。スタンダードの仮想マシンと、あとは普通の仮想マシン、仮想マシンロールですね。でこの2つがあるのをちょっと普通の Azure とは違うところなので、気にされる方がいらっしゃると思いますが、スタンダードの仮想マシンは普通の仮想マシンです。仮想マシンロールというのはいくつかの定義と一緒に仮想マシンを自動展開できる仕組みであると。例えば、ここには入ってないですね。仮想マシンロール、いろいろ今環境を用意しているんですが、仮想マシンロールだとどんな感じで出てくるかをお見せしたいと思います。少々お待ちくださいって言ってもあんまり時間がないんですよね。後でお見せしますね。で一番大きいのが実は Azure の共通化でして、 Azure 上に仮想マシンのテンプレートをパワーシェルでパッと上げて、Azure の中でどんどんどんどん展開できるようになってるっていうのはご存知な方もいらっしゃると思うんです。今できるんですね。でそれが SQL とか、あとは皆さんがお持ちの業務システムとかを、一緒に展開できるテンプレート、こういう仮想マシンロールとして Azure 上に上げることができるようにこれからなっていきます。でその、仕組みとして Azure パックにも入っているという形です。もう少し補足をしますと、仮想マシンを作るだけだったらもうコマンドでできる時代ですから、大した環境を作らなくていいんですよ。でこれからやろうとしているのはより上のレイヤーまで含めた自動化なんですね。そうするともうこの話をせざるを得ないということです。ですから SQL サーバーが欲しいと言ったら仮想マシンを作るんじゃなくて SQL サーバーを作りましょうって話ができるような、そういう世界をこれから作っていこうというふうに考えているわけです。ですね、いくつかお見せしたかったんですよね。で先ほど見ていた、こっちがいいかな。ウェブプラットフォームインストーラーは1回起動するとローカルにも入っていくんですけども、 こういうテンプレートが実は用意されていまして、まあ、一からこう SQL サーバーを自動インストールするための仕組みをですね、せっせと作らなくてもある程度テンプレートをマイクロソフトが提供します。でこの中にはドメインコントローラーとかですね、リンクサーバーとかエクスチェンジとかいうものが含まれているので、これをダウンロードしていただいて、これと仮想マシンのテンプレート、例えば Windows サーバー2012R2 のシスプレップ済みのものと連動させながら自動化するとかいうことができるようになっています。でちなみに Web プラットフォームインストーラーをご存知の方はですね、 WebPI 上にこのフィード、今回参加されている方はこのビデオは後で見れると思うので、それを見ていただいてもいいですし、私もブログ等々で書きますのでそちら見ていただいてもいいですが、このフィードを登録していただければ、先ほどのギャラリーのところですね、こちらがちゃんと Web プラットフォームインストーラーから見れるようになるので、ここからインストールしていただければと思います。まあ、普段 WebPI とか使ったことがない方はですね、ちょっと不思議な感覚かもしれませんが、これまで通りただただダウンロードしてインストールするだけではない、インストールの自動化の世界もどんどん広がってるんですよということはご理解ください。でもう一つ、Azure パックはコンソールを出せるんですね。で Azure も出せるんですよね。仮想マシン作ったら仮想マシンの画面出さないと管理できないじゃないかと、その通りなんですよ。で Azure パックの場合は実は2種類、一つはリモートデスクトップでつなぐパターンで、もう一つは仮想化基盤側のコンソールを表示するパターンですね。で仮想化基盤側のコンソールを表示すると何ができるかというと、中の OS が止まっていても表示できるんですよ。リモートデスクトップでつなごうとすると中の OS が動いている状態でないと当然アクセスできないんですけども、 Azure パックはですね、今もうここまで来ています。ですから例えばちょっと変な話、不具合が出てしまいましたというときに、不具合の画面が見れないというと困るということであれば、 Azure パックはコンソールというものを作ってあげることによって、不具合の状態まで画面として見ることができます。でログオンの画面も出ます。でもちろん Linux の画面も出ます。 SSH でつながないといけないとかではなくて、 Linux の画面をコンソールを表示することもできるようになります。でこの辺はローカルであるがゆえの強みなので、ぜひ試してみていただければと思います。それから仮想ネットワーク、ここもですね、 Azure を使っていると普通に使えるということが分かると思うんですが、内部的には結構面白い深い技術が使われていまして、仮想ネットワークと呼ばれるテクノロジーが動きます。で初めての方、それからあんまりインフラ系分からないという方はですね、すごく難しい世界に入っていくので、今日は簡単に解説をさせてください。サーバーの仮想化は物理サーバーがたくさんあるように見せる技術です。まあ、これは当たり前だと思いますね。ネットワークの仮想化は物理ネットワークがたくさんあるように見せる技術になります。例えば物理ネットワークは1個しかないんですけども、 A 社用、 B 社用、 C 社用、もしくは A プロジェクト用、 B プロジェクト用みたいに完全に分離して、それぞれに例えばドメインコントローラーがあるみたいな世界を簡単に作ることができるようになっています。これですね、オーバーレイネットワークとかネットワークオーバーレイと呼ばれる世界になりますけども、まあ VM さんとかシスコさんとか我々とか、あとは VM さんに買収された旧ニシラとかがやっていたテクノロジーになります。でこれをマイクロソフト実装したのがハイパー V でして、今のハイパー V にはネットワークの仮想化技術が入っているんです。なので普通に設定していただければ、ハイパー V 上にですね、9つずつ仮想マシンが動いているんですが、上の6つ、真ん中の6つ、下の6つを全く違うネットワークに所属しているように動かすことができるんですね。で設定すればできるんです。 SDNとかって呼ばれる世界にも近いんですけども、SDN ソフトウェアディファインドネットワークというのは物理ネットワーク屋さんの仕事だけではなくて、今クラウドベンダーさんは、ソフトウェアベースでネットワークを作り上げようとしています。我々はその一つをやっていると。でハードウェア非依存で、仮想マシンの中から見ると普通のネットワークなんですよ。ここがすごく重要 でこれ Azure でも使ってるんですね。基本的には同じテクノロジーになります。 でこんなものを社内でやろうとしたときに難しいかというとそうではなくて、普通にバーチャルマシンマネージャーとハイパー V でできるようになっているの で、あとはどうやって使うかなんですね。で使うときにどうするかというと Azure と一緒です。利用者が仮想的なネットワークをもう自分で作る。ちょっと画面をお見せします。こんな感じになります。ネットワークに名前をつけてアドレス空間を選択して仮想マシンをいくつ作りたいかっていうのを指定すると勝手に仮想ネットワークができていく、こういう世界をちゃんと実現をしています。でこれですね、 Bring your own network とかっていう言い方をすることがあります。 Bring your own device ってよく聞くと思うんですけども、ネットワーク自身を自分自身が設定したいものをデータセンターに持ち込むことができるということですね。こんな世界が今広がっていると。ネットワークっていうのはサービスになるんですよという話です。でこの仮想ネットワークを作って仮想マシンを普通にどんどんどんどんそこに置いていくということもできるようになる。で最終的にどうしたいかというと Azure と一緒です。右側データセンターですね、 Azure パックで作っているデータセンター、左側が社内もしくはある特定のプロジェクトもしくは既存のデータセンター、いろいろあると思うんですが、データセンター Azure パックで管理をしているデータセンターの中に仮想的なネットワークをこう複数のサブネットで作ってあげて、あとは既存の環境と VPN で結びましょう、まあ、こういうことができるようになっているわけです。普通にできます。でもう一つ、社内の場合は VPN でつながない可能性があります。どうするかというと、直接ルーティングをします。ただ間にルーターが入っているように見えて、実は内部的には仮想的なネットワークにしたり、仮想的なネットワークから物理的なネットワークにルーティングをしてあげたりすることもできるようになっています。実は Windows サーバーだけで今できるようになっているわけです。でこういうものを Azure パックというものと連動させて動かすことによって Azure とほぼ同じことができるようになっているという形です。で実はもう一つあるんですよね。こちらです。仮想マシンの中の IP アドレスは今パブリックなクラウドの Azure は DHCP から自動的に振ります。そうしかできないんですね。で社内でやると手動で設定ができるんです。仮想マシンの中で Azure パック上の仮想マシンを使っているユーザーさん自身が手動で IP アドレスを変更したとしてもちゃんと動きます。ちゃんと動くことができます。でも通信できなくなるじゃないか、画面が出ないっていうと、さっきのコンソールが出てくるんです。中の OS に対してリモートデスクトップでつながらなくてもコンソールは出せるので、いかようにでも設定変えられますよ、まあ、そういう世界が広がってくると。ですから Azure よりも実は Azure パックの方が面白かったりします。今日はすごくいい話を聞いたなと思って帰っていただけるといいかなと。でもう一ついい話が本書きました。ネットワークはやっぱ難しくてですね、私もいろいろと勉強しながら詳しい方に教えてもらいながら仮想的なネットワークの勉強をずっとしてるんですが、最近この辺の仕事が増えてるんですけども、一応本がありまして、今回日経 BP さんも出していた、カウンターを出していただいてますが、この本も並んでいるので、もしよかったら買ってください。読んでいただいた方からの評判はすごくいいです。マイクロソフトが出しているネットワークの本っていうのはピンとこないので、まだまだ知られてないですが、もしよかったら買って帰っていただければと思います。で、ここまで仮想マシン、それから仮想ネットワークの話をしてきましたけども、昨日でしょうか、ウェブサイト、Azure ウェブサイトっていうセッションがあったと思うんですね。Azure 上にはウェブサイトサービスっていうのが立ち上がっていまして、ウェブのアプリケーションとデータベースだけを使って動くようなものであれば、もう仮想マシン作らなくていいですって話があったはずなんですよ。もうそういう時代です。でそのウェブサイトも実は手元で作れるようになっています。これも Azure パックの一つの機能になります。ただし、IaaS と呼ばれる仮想マシンのサービスだけを提供したいなと思った時には、これから話をする内容は全く気にしなくても大丈夫です。必須要件ではないので、あくまでもやってみたいと思った時に試していただければいいというふうに考えています。でちなみにウェブサイトとデータベースの構築は、ちょっとデモをお見せしましょう。こっちがいいかな。 新規作成でウェブサイトの作成をするとやります。で、例えばギャラリーからでやりますと、インターネットの外にある Azure も一緒ですけども、インターネットの外にあるリストから情報を引っ張ってきまして、例えばワードプレスの環境を作りたいですと、サムとワードプレス02で、ワードプレスはMySQL が後ろ側に必要になってきますので、 MySQL も一緒に作ってしまいましょうと。で、サムと MySQL02 でデータベースに対しての管理者権限を割り当てておきましょうと。でやりますと、今データベース MySQL 側の設定と、あとはウェブサイトっていうものが作られてきます。で、その上にワードプレスの日本語版がですね、今展開が終わりました。これで終わるんですよ。仮想マシンを作ってる暇があったらウェブサイトを作ってしまえと。そうするともうワードプレスの設定画面に入っていけるんですね。仮想マシン、仮想マシンと言ってると上で動かしたいものは実は動かしたいだけだったりするわけです。仮想マシンが欲しいんじゃないんですね。動かせるプラットフォームが欲しいんです。で、そうするとウェブサイトで十分ではないんだろうかという話が出てきたりもします。で、今見ていただいたのはワードプレスみたいなオープンソース系でしたけども、普通の IIS のウェブサイトでよければサムと、例えばウェブの02とかで SQL サーバーのデータベースとセットに作りましょうとかですね、管理者画面だ、失礼しました、こんな形の環境が作れるようになってます。なので私も本当に仮想化仮想化とずっとハイパブイハイパブイ言ってきた側にいるんですけども、仮想マシンがいらないシチュエーションがですね、実は増えてきていて、で、これを Azure 側で見た人がですね、やっぱりショックを受けてらっしゃったりするんですけども、 Azure だからできるわけではないですと、社内でも普通に使えるんですよということをですね、改めてこの場でお伝えしておこうと思います。で、どうやって動くかということなんですけども、ウェブサイトの構造はまずはフロントがいます。ユーザーさんのウェブの要求を受け付けるフロントがいて、で、そことは違うレイヤーで後ろでバックエンドでですね、処理をするサーバー群が並んでいるんです。で、なんでこうしたかというと、動的にいろんな設定をしたいからです。例えば先ほど作ったワードプレスのウェブサイトがあります。で、スケールというところをクリックしますと、デフォルトは無料になっているんですけども、例えば占有にしましょうと、後ろ側で物理サーバーいっぱい並べておいて占有ってやりますと、そのユーザーさんのアカウント用のサーバーが自動的に割り当てられるようになっています。で、インスタンス、この状態でもワードプレスはもう動いてるんですよ。普通に動いてる状態なんですけども、インスタンスを L にして世界中で使わせたいので99インスタンスまでは自動的に増やせるようにしようとかって設定をしておくとですね、ユーザーさんの要求がガーッと増えていった時には99台まではいくらでも自動的に分散をします。こういうことが簡単にできるようになっていて、これイヤースでやるとできないですね。1個の仮想マシンの中にどうしても閉じてしまうので、2台で運用しようとした瞬間にアプリケーションレイヤーでどうしようかって考えないといけないんですけども、このウェブサイトが面白いのは、その迅速に作れるだけではなくて、いわゆるリソースプールですね、後ろ側にいるリソースを動的に割り当てる、そういうことができるようになっているところも非常に面白いところになります。で、あとは本間物のといいますか、パブリックなクラウドの Azure は今 PHP ですとかいろんなものが動きます。で、Azure バックの方は今 PHP とあと .NET フレームワーク2つが動くようになっています。バージョンの切り替えなんかは後ろでできるようになっています。なので、こういうものを使っていただいて、社内のウェブサイトは 社内にある業務システム用のウェブサイトはどんどんどんどんウェブのサイトに移してあげて、仮想マシンというものを減らしてあげると、そもそも物理サーバーの台数を一気に減らせる可能性があります。これからは単なるサーバーの仮想化の時代ではないということは改めてお伝えしておこうかなというふうに思います。でただ動的にですね、管理をしないといけないので、このウェブサイトにはいろんな役割があります。例えばウェブサイトに対してアプリケーションを展開したいですという時には、展開するためのデータを格納するための仕組みが必要だったり、展開する仕組みが必要だったりします。 GitHub ともつながります。あとは全体をコントロールする仕組み、それから外から呼び出さないといけない、 Azure Pack というポータルから呼び出さないといけないので API が用意されていたりします。でこういうものをセットでウェブサイトというものが出来上がるんですよと。であとはですね、実際に動いているのは IIS 側のサーバーファームという仕組みでして、 IIS は複数のサーバーを動的に管理する仕組み、サーバーファームというのを持っていまして、 Azure Pack のウェブサイトはこれで動いています。ですから何かうまくいかないときには IIS のこのウェブサーバーファームのところを見に行ったりする、もしくはここのログを見たりするというのがトラブルシューティングの一つのパターンになっています。ここもですね、ちょっと敷居上がると思います。マシンが7台くらい必要になるので、仮想マシンがですね、敷居は上がりますが、ぜひチャレンジしてみていただけると嬉しいです。そして今回のイベントは、レコードという名前の通り開発者向けのセッションがすごく多かったはずです。で本セッションもインフラ系の話はかなり多いんですけども、開発者向けの話も少しだけさせてください。開発者によるクラウド開発を Azure Pack ベースでやっていただこうという話です。で Azure Pack は API の集まりになっています。先ほどシステムセンターがいて、サービスプロバイダーファウンデーションという API がいて、 Azure Pack から呼び出すという話をしましたけども、実は Azure Pack 自身も API の塊になっていて、この API を使って独自の UI を作ったりですとか、独自の環境を追加したりすることもできるようになっているわけです。まあ、ここはもうかなり自由度が高いです。でちょっとちっちゃいですが、今回は参考になりそうなものを4つだけ、まあ、こういうセッションをですね、海外ではやっているので、ちょっと日本でもやりたいなと思っているんですが、例えば REST API を使って外から呼び出すと、こういうことができれば独自のポータルを用意をして、そこから呼び出せばいいだけですから、同じものを社内で別の UI で提供することもできます。こちらは JSON ビューですね。JSON のビューで見ること、アクセスすることもできます。それから API 集ですから、UI を、Azure Pack の UI を拡張しましょうということもできるようになっています。で、Azure の UI を拡張して、左側にいろんな機能の一覧があるわけですけども、そこに新しい機能を追加してあげて、その新しい機能を使って別のサービスを提供する、もしくは Azure Pack が提供しているものと連動しながら何か処理をする、そういうこともできるようになっています。でよく聞かれるのが課金です。Azure Pack で課金できないんですかと。できますと。で実はバックエンドにはその仕組みをもう持っていまして、その仕組みを表には出してないだけなので、それを使ってバックエンドの仕組みを使って、そのままアダプターを使ってですね、課金をしていただければいいです。で Azure もそうですし、 Azure Pack もそうなんですけれども、内部的にいろんなリソースが動くわけですが、そのリソースがどれくらい使われているかっていう情報をちゃんと取得する基盤は整っているんですね。ですからあとはそれをどうやって課金につなげるかというところを工夫していただければそれで大丈夫という、そういう環境になっています。でここまで来まして、なかなか終わらないかなと思ってたんですけども、ちょっと終わりそうなので少し画面をお見せしたいと思いますが、こちらが管理者画面ですね。でこれ何かというと、ちょっと待ってください。あ、そうですね。 こちらがバーチャルマシンマネージャーを追加した画面になっていまして、この画面を使ってバーチャルマシンマネージャーをどんどん追加したりですとか、あとはアクセスをしているバーチャルマシンマネージャーを少し変えたりですとかすることができます。で、ちょっと後ろの方見にくいかもしれませんが、リモートデスクトップゲートウェイの FQDN オプションって書いてあるのは何かというと、コンソールの画面があったと思うんですけども、あのコンソールの画面はリモートデスクトップのゲートウェイっていうのが実は裏で動いています。リモートデスクトップゲートウェイを経由してハイパー V 上のコンソールの画面をリモートから表示するっていう処理をするんです。なのでここにコンソールを使いたいときにはここに入力をしてあげたりします。それからウェブサイトのクラウドも別途ウェブサイト用の IIS の環境をどんどん作ってあげて、それを Azure バックから呼び出すんですね。で、呼び出すときにここで登録をしてあげるみたいなことをやります。ですから Azure バックのポータルと実際に下で動いているものとは完全に独立していて、独立したものを Azure バックで登録することによって一つのサービスに見える、まあ、そういうアーキテクチャになっているわけです。あとはプラン、まあ、実際にこれを使って社内でサービスを提供しようとしたときにはプランを作成します。例えばデコードプラン01という名前をつけまして、もうちょっと大きくします。で、仮想マシンのサービスだけを提供したいですとか、 SQL サーバーのサービスもセットで提供したいですとか、あとは MySQL のサーバーのサービスを提供したいとか、ウェブサイト、まあ、いろんなものをこう制御をかけながらですね、定義をしてあげて、でアドオンが必要であればアドオンも入れることができます。で、これをプランとして作ってあげた後で、ここに対してユーザーさんを割り当てます。ユーザーアカウントを割り当てると、デコード01でパスワードを入力して、先ほど作ったデコードプラン01を割り当ててあげると。こうすることによってデコード01とユーザーさんがログオンするとさっきのプランが動き出すというような形です。ですからただただ利用者として Azure を使う感覚ではなくて、 Azure のようなサービスを自分でこう作り上げて、かつ誰々さんに対して提供するというシナリオまでですね、後ろ側のシナリオまで一通り揃っているということはぜひご理解いただけるといいかなと思いますし、この画面の中には他にもいろんなサービスが含まれていることをですね、ご理解いただけると嬉しいので、もう少しだけお付き合いください。あと5分ちょっとですね。 Azure パックの可能性、現時点で Azure パックは今日お話をした仮想マシン、仮想ネットワーク、ウェブサイト以外にもサービスバスのサービスも入っています。それから認証のフェデレーションができるようになっているので、さっきユーザーの登録したのはもう Azure パック側で管理をするユーザーの登録になるんですけども、社内にアクティブディレクトリがいて、そのまま認証をシングルサインオンでやりたいですということであれば、認証のフェデレーションをしてあげてください。そうするとAzure パックの UI にアクセスした社内のユーザーさんは、組織にアクセスをしてアクティブディレクトリで認証されたら Azure パックが使える、まあ、そういう流れができるようになっています。それからサービス管理の自動化、パブリックなクラウドの Azure にも今オートメーションって機能が入ってきていますが、それと同じものが社内でも動かせるようになっています。スクリプトの管理、それから自動実行させるためのエンジンというものを Azure パックそのものが提供します。そして PowerShell で管理ができるようにもなっています。で、 Azure パックの PowerShell のコマンドはどこに入っているかというと、 Azure の PowerShell と同じものに入っています。ですから Azure の管理を PowerShell でしようとしてダウンロードしたモジュールの中にはですね、 Azure パックの管理も自動化できるモジュールが全部入っている状態で提供します。運用は一つでいい、 Azure パックだろうが Azure だろうが一つでいいという状態がようやくできつつあるという話です。そしてもう一つ、お伝えしておきたいのが、ちょっとまだ英語でおそらく北米だけで始まってるんですけども、 パートナーソリューションの埋め込みが始まっています。一つは課金です。クラウドクルーザーといって、課金のサービスをクラウドで提供しているベンダーさんと連動が始まっているので、さっき課金は作れますという話をしましたが、実はもうあるんですね。使いたいなということであれば、Azure パックにクラウドクルーザーのインストールができるようになってますので、それを使っていただいて、課金の仕組みまで環境を作ってしまうこともできます。あとはプライベートクラウドで使おうとすると、ユーザーさんからの申請を受けて承認したら初めて仮想マシンができるみたいなものをやっぱりやりたいというお客さんも多いですね。いきなりセルフサービスはちょっと敷居高かったりするんです。でそういう場合にはリクエストマネージメントを埋め込めるようになっています。でそれが埋め込んであるのがこちらでして、リクエストマネージメントというところをクリックすると、外にあるサービスと連動できるような仕組みが用意されていたりですとか、あとはユーザーコスト、これがクラウドクルーザーという課金の仕組みと連動する形になっています。検索するとすぐにヒットしますし、登録は Azure パックのインストールと同じようにウェブプラットフォームインストーラー、ウェブ PI からできるようになってますので、ぜひ試してみていただければというふうに思います。ですから、ただただマイクロソフトが提供しているものを使うということだけではなくて、自分が使いたいものにどんどんどんどん拡張していくことができる。で、そのための情報も、かなり情報は揃ってきました。なのでこちらのサイトをですね、後でご覧いただければというふうに思います。ということで、最後もうほとんど時間がなくなってしまったので、最後のスライドになりますけども、スピード感のあるサービス展開ということで、 Azure パックを使うことによって Azure と同じようなスピード感は社内に持ち込むことができます。簡単にできます。ぜひ触ってみてください。そして Azure パックのいいところは、運用コストが減らせる可能性があるものもそうなんですけども、教育のコストを減らせる可能性があるんですよ。 UI すっごく簡単なので、 Azure ライクなので、利用者の教育コストを減らせる可能性っていうものを考えながらですね、自社展開を考慮してみていただけるといいなというふうに思います。まあ、パブリックなクラウド使えないなっていう時に諦めなくていいということは、心に刻んでいただけると嬉しいですし、オンプレミスの方ができることが多いということも、心に改めて刻んでいただけるといいなというふうに思っています。でもう一つ、Azure はイビザポータルといって新しいポータルが今開発されています。今回もセッションもありましたし、もしかしたら展示ブースで聞いていただいた方もいらっしゃるかもしれません。で当然 Azure パックも本家の Azure と一緒に開発チームが動いてますので、新しいポータルになる予定です。ですからこれからもどんどんどんどん進化をしていきますので、そのポータルの進化もですね、ぜひ受け止めていただきながら、ぜひクラウド時代にオンプレミスで何をするか、もうトライファーストですね、触ってみて何がいいかっていうのを決める時代になっているということをご理解いただきながら、私の最後のセッションを終わりにしたいと思いますが、2つお願いがあります。1つはアンケートです。くどいようですが、ぜひアンケートにお答えいただければというふうに思います。そして今日全部お話しできなかったので、この後 Ask the Speaker のコーナーに私移っておりますので、もし何か気になる点がありましたら遠慮なくお声掛けいただければというふうに思いながら、この2日間本当にお忙しい中ご参加いただきありがとうございました。また引き続きマイクロソフト頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。